その物音は、はじめ広縁のあたりから聞こえた。縁側の板がぎしっとかなり高くなったのである。成信は本能的に枕元の刀へ手を伸ばした。しかし指が鞘に触れると、今さらなんだという気持ちになって手を引っ込めた。もうたくさんだ。どうにでも好きなようにするがいい。飽き飽きした。こう思いながら、仰向けに寝たまま腹の上で手を組み合わせた。右側の壁に切ってある高窓の戸の隙間から、月の光が青白い細布を引いたように三畳流れ込んでいる。ついさっきまで夜具の裾の方にあったのが、今はずっと短くなって、破れ畳の中ほどまでを染めているに過ぎない。すると、もう三時頃なのだなと思った。物音は、広縁から殿井の前入った。広く用心深い足つきである。床板の落ちているところが多いから、そこでも時折ぎしっときしむが、その度に物音はピタリと止まって、しばらくは息を潜めている様子だった。そのうちに、あまり用心しすぎたせいだろう。畳の破れ目にでもつまずいたらしく、どさどさとよろけざま、何かを踏み抜くらしい激しい音が聞こえた。キリロへ踏み込んだな。成信はこう思ってついニヤニヤした。うろたえた相手の顔が見えるようである。ヘマな人間をよこしたものだと苦笑いを漏らしたとき、そっちでブツブツつぶやくのが聞こえた。
おいって、すりむいちまった。ちくしょう、なんて家だ。どこもかしこもギシギシ鳴りやがって、こんな落とし穴みてえなものまでありやがって。おまけにすっからかんで、どこに何があるかわかりゃしねえ。ちきしょう。まるで化け物屋敷だ。
すりむいたところを縛るのだろう。手ぬぐいか何か裂く音がした。今度は人がいないものと信じたか、一人でしきりに愚痴や不平をこぼしながら、しばらくそこらをごそごそやっていた。それからやがて襖を開け、この寝所へ入ってきた。ずんぐりと小柄の男だった。短い斑点のようなものを着て、桃引きを履き、素足で頬かぶりをしていた。もちろん武士ではないし、資格などというものとも類の違う人間だ。
とするとこれは、ことによると盗っ人というやつかもしれぬ。
そう思うとおかしくなって、成信はついクスクス笑い出した。相手はぎょっとしたらしい。こっちへ振り返り、目をすぼめて、そこに敷いてある矢具を眺め、その中に人間の寝ているのを見た。それから突然、
ひゅー
というような奇声を上げて飛びのいた。
誰だ、なんだ。
男はこう叫びながら、及び腰になってこちらを覗いた。成信は黙っていた。仰向けに寝たまま身動きもしない。男は迷って逃げようかどうしようかと考え、その挙句、やっと決心したのだろう。やおら片手の出刃包丁を持ち直し、それを前方へ突き出して怒鳴った。
いやい、起きろ。金を出せ。起きてこい、野郎。金を出せってんだ。おとなしく有金を出しゃよし。死の子の抜かすとただお金。どてっぱらへ。